古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。シーズン7では宮間市の神戸石のある場所からスタートしました。神戸石や山城もこの番組ではいくつかご紹介してきました。今週はその神戸石系の山城、筑紫野市の芦木山城をご紹介します。この山城は筑紫野市にある宮地岳というそれほど高くない山の山腹にあります。一体どうやって作られているのか詳しくご紹介していきます。お話を筑紫野市歴史博物館館長の小賀野明さんに芦木山城のパネル写真を見ながら伺っていきます。
まあ、芦木山城というふうに書いてありますが、はい、これ山城というのと山城という言い方がありますよね。これどちらが正しいんですかね。
基本的には意味としては山城という言い方の方が意味は通じるんですけれども、考古学の世界では山城という言い方で一応呼ぶ、まあ、習わしというか、そういう形なので、芦木山城跡というふうに音読みでですね、呼んでいます。
あ、そうですか、はい。じゃあ大体どちらでも
そうですね。中世 の山にあるお城が、中世の山城という言い方をするので、あそこを分けて使ってるっていうようなこともありますし、
あ、そうですか。
であと特に韓国のお城がですね、韓国語で山村と言っておりますから、まあ、それにある程度こう音が近いようなことで使ってるっていうことですよね。
あ、なるほど、
はい。
まあ、番組では山城山城っていうふうな言い方をしてたんで、私はちょっと両方とも使いながら。
そうですね、まあ、意味が通じれば、はい、問題はないと思います。はい、
でこの芦木山城ですけども、これはいつ頃できたというふうに思われるんですか。
基本的にはですね、はい、日本書紀とか食日本紀という書物にですね、はい、出てくるようなお城っていうのは西暦663年に白村江の戦いという朝鮮半島でですね、はい、大敗を喫するんですけれども、はい、まあ、その時に例えば水木跡であるとか大野城跡、紀伊城跡を築くということが記録として出てくるんですが、はい、芦木山城をはじめとするいわゆる神戸石系の、はい、山城に関しては正確な年代というのは実は分からないんですね。ただそういった7世紀 その国土防衛のですね、はい、流れの中で作られたお城であろうと、まあ、いうことではありますので、おおむね7世紀のものというふうに理解してよろしいかと思います。
はい、今ちょっと話が出てきましたけれども、まあ、神戸石系山城、それともう一つあるんですか。
はい、今申しました日本書紀だとか、はい、文献資料に出てくるお城をですね、もともとは朝鮮式の山城という呼び方をしてました。はい、で一方でそれに対して神戸石系といっているものがですね、今ではお城というふうな認識なんですけれども、もともとその神域、神をこう守るような、はいはい、例えば久留米の高良山、神戸石なんて有名なんですけれども、はい、そういったものの2つがあるということで、はい、最終的に神戸石も古代山城の一群ということにはなったんですけど、はい、今はですね、あまりその両方の区別をつけずに、
あ、そうですか、
はい、ですから古代山城というような言い方で、はい、くくっているというような状況ですね。
はい、あまり区別はないということですね。
そうですね、構造上の違いだとか、はい、細かい部分を言いますと違いがやっぱあるんですけれども、古代山城、お城の一つのグループということで、はい、包括されてますよね。
はい、 そしてこの阿式三条跡ですけれども、これは筑紫野市の宮地岳というね、
そうですね、
まあそんなに高くない山ですよね。
そうですね、
あの中腹ぐらいですか、あるのは。
大体宮地岳っていうのが筑紫野市の東の方にありまして、まあ、太宰府成長跡からすると5キロぐらいになるんでしょうかね、
はいはいはい、
距離になりますが、標高338メートルぐらいのですね、
そんなに高
い山ではないんですよ、そこ の山頂部分を含みまして、西側から北側にかけて の、
はい、
山腹といいますか、の部分に石でを並べた石類とか、
はい、
土を積み上げた土塁ですね、
はい、
がお城の城域を作っているということですね、
は
い、
まあ、山に向かって左側ということになりますね。
そうですね、ですから、はい、太宰府の方面を向いているということになるかと思います、
は
い、
あなるほど。でその、まあ、山城の方ですけども、どういったその高さといいますか、その340メーターぐらいのどの辺にあるんですか。
山頂部分はですね、土塁は人工的に作られてなくて、自然の山の尾根を利用しているような形なので、お城の形としてはまあ、この字型といいますか、山の尾根をつなぎながら、
はい、
で谷を越えるところは石を積み上げて石塁で塞ぐんですけれども、
はい、
それでおおむね西側から北側に、この字型にですね、
はい、
お城の城郭線を作ってるっていう感じになりますね。
ああ、そうですか。まあ、要するに土塁と石類を使って、
はい、
まあ、お城城壁といいますかね、
そうですね、
そういうものを作っていると。
はい、そうです。
でそれ全体的に見るとどのぐらいあるんですか。
距離ですか。
あ、距離は、
あ、距離はですね、阿式三条の場合は総延長が約 1.3 キロから4キロぐらい。
1.3 キロ、かなりの
長さですね。
そしてその中でその土塁と石類の部分というのもまた別に分けて考えることはできるんですか。
そうですね、基本的には尾根の部分
は、尾根の部分
は、下の方にですね、石を積みまして、でその上に土塁を乗せるというやり方をしてますし、谷筋の場合はその谷を塞ぐためにですね、
はいはい、
非常に大きな切石を使ってるんですけれども、石でもってその谷を塞ぐということになりますね。
はい、
でそうなりますと谷筋ですから水が流れますので、水門というような、
はい、
出口を作ってみたりとか、
はい、
あるいは石と石の間の目地をですね、
はい、
水が自然に流れていくような構造になってたりとか、いう形で連続したお城の城域を作っているということですね。
はいはい、この、まあ、城壁といいますかね、土塁の目的ですけれども、どういう目的で作ったというふうに思われます。
これはですね、難しい問題なんですよ。基本的にはお城ですので、まあ、朝鮮半島韓国なんか の、はい、お城も同じなんですけれども、防御のために作ってる施設のはずなんですね。
はい、
ですからお城の中に守るべきものがあって、
はい、
そしてそれを囲むことによって守るという、本来の軍事的な目的がそのことになるんですけれども、
はい、
古代三条の場合ですね、特に神戸石系の三条については、はい、お城の中にですね、例えばその建物の跡があったりとか、
はい、
平らな場所があって人がそこにこう集まってるとか、
はい、
そういう守るべき主体がよくわからないんですね。ですから、まあ、第一義的にはお城なんで、防御のために大掛かりな城壁を築いてるんですけれども、
はい、
その本質的な意味がなかなか難しい議論の分かれるところですよね。
あ、何のためにじゃあ作ったのかというのはよくわからないという。
そうですね、
まず最初に考えられるのはその663年の白月の絵の戦い、はい、ということですよね。
はい、
でそれから他にもなんかこのために作ったんじゃないかという用途っていうのは考えられるんですか。
古代三条の場合ですね、
はい、
その後の時代もずっと利用されていくケースがあるんですね。
はい、
でそれともう一つはそもそも考古学の場合は出て発掘して出土してくる遺物土器だとか、
はい、
そういったもので年代を判断していくんですけれども、そういうものは非常にこう少ないんですね。
はい、
ですから白村江の戦い 以降、663年以降のですね、どういう、こう歴史的なタイミングで、こういったお城が作られたり利用されたりっていうのは非常に難しいところなので、ただ食に本義というその文献資料がありまして、その中には7世紀の後半終わり頃ですね、にお城の修復をしたというような記事がありますので、その後もずっとその管理されていて、でお城を、何らかの事情でその修復をして、で使っていくというような形になるんだと思いますね。
斉明天皇もその時に、太宰府近辺までやってきますよね、でその斉明天皇のお宮を守るために、実は作ったんだという説もあると聞きましたが、どうなんでしょうか。
そうですね、そういった説もございます。で斉明天皇は石の層の作り、そういう石類とかですね、非常にお好きな方で、飛鳥の方とかもですね、そういったものが残ってるんですけれども、確かに斉明天皇 の, そのこちら九州の方にですね、来られた時にというような研究があることも事実、ただそれが、言われている朝倉の宮ですね、朝倉の立花の広庭の宮というのが、どこなのかという話がですね、朝倉地方だというのが定説ではあったんですけれども、最近そうでもない説もありたりしますので、一番実はそこ核心の部分でですね、太宰府のこの筑紫野市とか太宰府市のある8世紀に入って太宰府のこう都市がですね、置かれる範囲の周辺には大野城跡、紀伊城跡、水木跡があって、足利三城跡があるという こう構図なんですけれども、そこの守るべき主体がですね、朝倉の宮がどこにあったのかっていうのは非常に問題になると思われますね。
そうですね、いまだにちょっと分かりませんもんね。
そうですね、
今夜は筑紫野市にある考古石系の三条、足利三条について筑紫野市歴史博物館館長の小賀野明さんに伺っています。では話を続けます。
それから、今ちょっと出てきたその防御ラインですね、で、ラジオという言い方がありますよね、ラジオも太宰府近辺には あったんではなかろうかというようなことを言われますが、その一つとしても候補になるんですか。
これもですね、すごく難しいところで、これは議論がかなり分かれるところではあるんですけれども、ラジオというものは要するに都市空間を囲む城壁ですね、ですから中国大陸 の, 古代 の, 都市なんかは周辺を城壁で囲んで人々がその中に入って住んでいるというようなことになりますので、囲むということがまず第一なんですね、ところが我が国の日本の場合はですね、天武天皇の時代に壬申の乱で活躍しますけれども、なにわにラジオを築くという大阪のですね、その一文が文献資料に出てくるだけで、実際ラジオっていうものは見つかってないんですね、どこにも。なので都でも実は日本の場合は囲みを作らないという、基本的には外敵が攻めてきませんので、囲みを作らない。じゃあそれが果たしてこの太宰府にあるのかどうかというところですね、非常に分かれる、議論が分かれるところです。でただ一方でこの空間をですね、太宰府のある空間を平面的に見ますとお城が非常にこう囲んでいるように見えますので、そういったラジオがあったかどうかという議論は別としてもですね、何かそういう、こう意味を持った場所、中心領域っていうか太宰府をですね、見守るような場所にそのお城が置かれているということは、意味を多分この空間としてですね、古代の空間としての意味があるんじゃないかというふうには思いますね。
なかなか難しいもんですね。
難しいですね。で何様も広いもんですから、今おっしゃいましたラジオっていうものもですね、あるかないかは別ですよ、だけどもしそれを外周でつないでいくと50キロ以上の距離になりますし、周りをぐるーっとつないで測っていくとですね、非常にその大きな範囲になるので、果たしてこれがそういった外周を囲むような土塁がですね、本当にあったのかどうかっていうのは、これはまた難しい問題ですよね。
難しいですね。
そうですね。で 行政も分かれておりますから、
筑紫野市、
はい、だけじゃないですね、南側は紀伊城は、佐賀県側にも入りますので、
太宰府も入ってるし、
ね、
大野城も入ってるし、
はい、そういうことになりますので、だから逆に言うとそういったものをテーマにして、その共同してこう研究をしていくような、太宰府の発掘始まって50年を超えましたけれども、今後の100年を目指してですね、より広い視点で太宰府を見て、さらには例えば海外のですね、韓国の、お城だとか都城だとか、そういったものとの比較研究っていうのがさらに進めていく必要があると思いますね、
私も非常に興味があるんですけども、ラジオにつきましてはね、
そうですか、
ラジオ門っていうのがこの辺にあったんじゃないかっていう場所は分かるんですけども、ちょっと発掘ができないような場所なんで、よく分からないということもありますしね。
そうですね、
ちょうど興味、非常に興味を持ってるんですけどね。
そうですね、ラジオ門というのは太宰府、都にもありますけれども、はい、太宰府の場合はあったかどうかということはまだわからないんですね、ただ例えば、太宰府の城防跡という碁盤の目状のですね、都市区画が都のような形で置かれていて、で地方の役所でそういう城防という碁盤の目をですね、持っているのは太宰府だけなんですよ、でそうなりますと太宰府にも南側の南大門ですから、ラジオ門があったんじゃないかっていう話になるんですね、でちょうど南側、太宰府城防跡の南側は筑紫野市域に入ってまして、でその南側に向かって太宰府政庁跡から朱雀大路というですね、大通りが南北に伸びてるんですね、幅が36メートルと言われてますので、都の奈良の平城京の約2分の1なんですけれども、まっすぐ今の二日市の方に伸びていたと、でそこの南端の一番南の端のところにですね、例えば小技地名でですね、鬼境という地名があったりとか、鬼の境、境と書くんですね、いうことがあったりとかして、ラジオ門 の, 鬼のこう伝説なんてありますよ ね,
ありますよね、
そういったようなことから推測すると門があったんじゃないかということなんですね。これが今の筑紫野市の二日市のあたりに想定はされてるんですけれども、未だにそれがあったかどうかは分
からないというね、非常に興味のある話ですね。
そうですね、
そしてですね、この山城土塁ですけれども、どうやって作ったかっていうパネルがここにありまして、このパネルを私が見ながら皆様に分かりやすく説明していこうというふうに思います。まず最初ですね、第一工程というのがここにありまして、まず斜面を削るところからですね。
そうですね、そうです。普通の山は普通 の, 緩やかなこう緩斜面というか斜面になっているので、そのままそこに土を積んだり石を乗せたりすると滑って落ちてしまうんですね。ですからここ の, 山だけではなくて、大体この筑紫野市もそうですし、福岡の山というのは花崗岩 の, 岩盤であるとか、それが風化すると摩擦地というですね、砂気の土に変わるんですけれども、その地盤をですね、こう段々という階段状にですね、
階段状に
ステップを作って削り出すということがまず先に、
まず最初にね、
これが一番大事なところです。いくらこれを立派な土塁を積み上げてもですね、この基礎の段々をきちんと削ってないと力がかかり具合が、それと水が流れますので、浸透した水がですね、それでやっぱり滑りを起こして崩れてしまうということなんで、実はこの積むよりも削ることの方が重要だというふうに考えてますね。
なるほど、で削った部分を平らにしていくんですね。
そうですね、
でそこに、石なんかを、
そうです、
小石とかね、敷いていくんですね。
そうです、第2段階としてはですね、土塁をいきなり積むんではなくて、やはり裾の下のところにですね、段に切ったところの一番端の裾に石を積みます、で足利三条跡の最大のこの石の特徴はですね、一番下の第一段階に積む石のことを基底石と、基本の木に底と書いて基底石というふうに呼んでるんですけれども、これを据えてるっていうことが特徴で、でこの基底石っていうのは実は その上に石が1段ないしは2段乗るんですが、はい、その石の面よりもですね、はい、谷側に少し張り出すと、あ、なるほど、飛び出したような形になってるんですね。
あ、
で、
これは、言ってみれば 横にこう並べるんじゃなくて縦に奥に、
そうですね、だからこれははい、他の古代三条にはない特徴でして、あ、まあ、どういった技術なのかっていうのはちょっと系譜がですね、分かりかねますけれども、この絵を見ていただくと、土塁に対してこう縦に長い、
そうですね、縦に長い
くさびみたいなですね、はい、形で入っているので、おそらくこれ想像ですけれども、一つのこう、なんて言いましょうかね、くさびを打ち込むような形で基礎を作っておいて、その上に石をさらに
切り石、はい、切り、
四角い切り石をですね、
を置いていく、
はい、乗せていくっていうことで、多分滑りをこれで止めてるんだと思いますね。
なるほど。
でさらにはこの内側ですね、はい、石を積んだ内側に土木の用語ではグリ石というふうに、
グリ石、はい、グリ石って書いてますね、
はい、グリ石って言うんですか、グリ石というふうにグリグリというふうに言うんですけれども、これは要するに人のこう頭ぐらいとか、はい、石をですね、これは割り石ですね、これをたくさん詰め込んでるというような構造を持ってるんですね。
これはあれですか、その水抜きの意味もあるんですか。
意味というか水抜きだと思います。
水抜き、
はい、水抜きのためにこういうことをして、裏側に土を詰めてしまうと目詰まりを起こしますので、隙間を開けた状態で水を多分抜いてるんだと思いますね。
なるほど、よく考えてますね。
そうですね、上に高さを数メートル積みますので、荷重も相当かかりますから、そういった意味ではやっぱ我が国日本においてはやっぱ高温タウ雨がたくさん降りますので、水のケアっていうのは土木の構造物にとっては大変重要なことですよね。
芦木三条の土塁の作り方、なかなか複雑に作ってあります。来週もこの続きをお送りいたします。お話を筑紫野市歴史博物館館長の小賀野明さんに伺いました。古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
筑紫野市にお出かけしたらぜひとも足を運んでほしい場所の一つご紹介します。はい、二日市八幡宮神社さんです。JR の二日市駅のすぐ近くなので、 JR 列車に乗っててもそれから真横に県道が通ってる、沖縄道通ってるところなんで、竹の高いクスノキとかイチョウの木が見えるというんですよ。はいはい、あそこねって今思い当たってる人がたくさんいるであろうという、うん、そういう神社なんですが、この二日市八幡宮の御祭神は応神天皇神宮皇后玉依姫の命なんですね。この二日市八幡宮の宮司梅野博光さんにお話を伺ってきました。この二日市八幡宮大宮の歴史としては1400年余りだろうということなんですけれども、実はですね、ご神木がイチョウの木でして、
はい、
このイチョウの木が本当に大きくて、まあ、少し弱ってまた新しい木がイチョウの木ってこう周りから生えていきますんで、なんとなく幹周り全体でこれ軽く8メートルぐらいこう集まってるのかなぐらいの大変立派なイチョウの木なんですね。
わ、写真をね今見てますが立派立派ですね。樹勢が素晴らしい。
はい、実はこのイチョウの木が御神木なんですけれども、災難少女、災難を消し去る、消し取るという霊言があると言われるものでして、なぜかというと時は戦国時代までいきます。
ほう、
島津勢が大友勢に攻めてきた頃、1586年のことなんですが、島津義久の率いる薩摩勢がドドーッと大友勢、高橋常雲が守る岩屋城を攻め落としにやってまいりました。
うん、
攻め落とされちゃうんです。
ええ、
でその帰りに実はこの二日市八幡宮のイチョウを切り倒そうと薩摩の軍勢がドーッとやってきたわけなんですよね。
うん、
その時にこの近くの総左衛門さんというところの奥さんと山田さん家のおばあちゃんが駆けつけて、
うん、
おばあちゃんがここはうちの氏神様の神木じゃーと、
うん、
こんなことしてたらすぐに罰が当たるぞーと言いまして、そのままおばあちゃんこのイチョウの木にガッと抱きついて、この木を切るんだったらまずこのババアを切りたなさいと、それからこの木を切ればよいと言って言い放ったところ、あまりの勢いに蹴落されてなのかどうかは分かりませんが、切り倒そうとしていたその薩摩の軍勢その勢いに負けて 斧を捨てて立ち去ったと言われています
。へえ、そうやって残ったわけですね。
だからおばあちゃんを守った勢いもあるし、木を守った勢いもあるし、両方があるんですが、実はこの斧跡が今でもイチョウの木に残ってるとか残ってないとか、
斧のね打ち込まれた跡が、
どこですかって宮司さんにお伺いしたら、ふーって言われて、探してみてくださいとおっしゃるんですよ。目を凝らしたんですが、ひょっとしたらこれと私が勝手に想像したくなるような縦筋、なんかこれ木にそのままあるには珍しいこう穴ぽこだよなっていうのが見えたので、私の中ではあれが斧跡となってます。
まあ、おのおの探してみるといいかもしれませんね。
うまい、うん、そんな答えが返ってくるとはびっくりしました。で、このイチョウの木のお祭りが毎年11月の第3日曜日にあってますんで、実は今日なんですよ、
はい、
お昼間からずっと夕方までお祭りしてたんですが、まあ、あのお祭りの日だけにイチョウが綺麗な色になるわけではないので、うん、実は境内の中に10本イチョウがありまして、この御神木のイチョウ以外にも順々にこう色づいていくので、だいたい毎年12月ぐらいまで色入ってますかねって宮司さんおっしゃるんですよ、ですごいのがここ境内の中がイチョウだらけだから、
うん、
もう本当に黄色の絨毯状態になるらしく、
いいですね、
なるらしいですねって宮司さんに聞いたら、ニコッと笑って、そうですね、あの絨毯状態になったまま置いときますとおっしゃるんです。 お天気次第なのでわからないんですが、よっぽどあの歩きにくかったり汚くなる、うん、ならない限りは、うん、そのまま絨毯にしておいて皆さんにしばらく楽しんでいただけるようにっておっしゃるんですね。
なるほどね。
秋の散歩どころにぴったりなんですが、実はこの二日市八幡宮、あのお守りも模様感の袋がありますよね、
はい、
にイチョウの葉っぱがデザインされているの、発色あったりとか、あと絵馬もイチョウの葉っぱの形してるんですよ。
あ、そうなんです、珍しいです ね、
うん、こういった意味でもあのイチョウ好きの人にもちょっとチェックしていただきたい、そんな神社なんですが、ふと思ったんですよ、私もずっと筑紫野市調べてて、なんかね神社の数がすごく多いんです。
あ、そうですか。
伺ったら確かにと50近くある
ん、そんなに。
近隣の春日とか大野城で 12、3 ずつぐらいだそうなので、かなり多くて、実はこの二日市八幡宮の梅の宮司も13社兼務宮司してらっしゃるというぐらいなので、神社探しの旅も筑紫野市は楽しいです。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。